こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は市町村のトップ市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日はトップインタビュー、いいね伊水、夏野元市市長です。去年夏、ベイエリアである新港地域で新たな交流拠点クロスベイ新港がオープンした伊水市で、今年は小杉地域の活性化に向け、小杉駅周辺のまちづくり基本構想ができようとしています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、 JA 伊水野、道の駅新港、八島倉庫の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
JA 伊水野の住宅ローン特別金利キャンペーン実施中。住宅の新築購入はもちろん、改築や補修、土地の取得まで対応、親切丁寧な対応で夢のマイホームをバックアップ。 JA 伊水野のローンセンターは土日も営業。富山県のど真ん中にある道の駅カモンパーク新港、白エビ、紅ズワイガニなどご当地グルメと美味しいお土産がいっぱい。冬季限定カニカニ尽くしのカニ御膳は人気ナンバーワン。富山の冬の味覚を味わうなら道の駅カモンパーク新港へ。カモン！
トップインタビュー、今日はいいね伊水、夏野元市市長です。まずは市長に新しい年を迎えて、そして去年を振り返りながら今年への期待などを伺いました。市長、まず新年を迎えて市民の皆さんへ、
明けましておめでとうございます。皆様には健やかに新春をお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。昨年は新型コロナウイルスの影響によりまして、私たちの生活、さまざまな活動、また経済に大きな影響が及びました。それらを通じて本当にこの人と人とのつながりの大切さ、こんなものも改めて強く感じさせられたなというふうに思っております。年が明けて収束がなかなか見通せない状況が続いています。市としましては感染防止対策しっかりと徹底をさせていただきながら、市民の命、生活を守る、そして経済もですね、合わせて回復に向けて取り組みを進めながら、なんとか市民一丸となってこの難局を乗り越えていけるように取り組んでいきたいというふうに思っております。
さて、伊水市の去年を振り返りまして、大きな出来事の一つは伊水ベイエリアの新たな交流拠点クロスベイ新港のオープンだと思います。今後の期待などを、お願いできますか。
はい、昨年の8月1日にクロスベイ新港が、オープンしたわけであります。新型コロナウイルスの影響で当初思い描いておりました、いろんなイベント等々を開催できなかったりということがあったわけなんですけれども、ただ感染防止対策を取りながら地元の方に参加していただくマルシェを開催をしたり、また e スポーツの大会などを開催したりと、こうしたイベントを開催するごとにですね、利用していただく方増えてきている、そうした状況かというふうに思っております。また付近には雑貨屋さんもできたりということで、これからも親しまれていけるようにですね、しっかりとこう取り組みを進めていきたいなというふうに思っています。
周辺への波及効果も見え始めたということですね。
そうですね。あと合わせまして新しい形の公共交通というものを目指して、電気三輪自動車のベイグルンの実証運行をオープンから77日間実証させていただきました。土日祝日は海洋丸パークや川の駅を結ぶ観光目的の方を対象に運行させていただきましたけれども、内川の風景であったり、また浜風を感じたり好評いただくことができました。 まあ、こういった成果をですね、新湊地区まちづくり協議会の皆さんでまた検証していただきながら、まあ、新年度新たな取り組みとして生かしていければなというふうに思っています。
去年12月には、ね、キッチンカーを導入されました。
そうですね、これをですね、大いに活用していただきながら、創業支援ですね、射水の市内で飲食店をオープンしたいという方を応援をしたり、また新たなメニューを開発したりという、こういったいろんな取り組みにつなげていければというふうに思っています。
さて、市長がですね、今年度の重点施策に挙げられていた引きこもり対策がですね、これ今年はまた本格化しますかね。
そうですね、総合相談窓口ということでステップという窓口を開設させていただきました。複合的な悩みを抱えておられる市民の方の相談ということでたくさんの方にご利用いただいたところです。今後についてはそういった関係機関との連携を強めながら支援体制の充実を図るとともに、早期に実態を把握をして早期に支援ができる、こういったことにもつなげていきたいというふうに思っています。あと引きこもりのサポーター要請ですけれども、昨年研修も行わさせていただきましたが、今後もこうした養成講座を開催しながらですね、地域全体で伝えていける体制の強化充実につなげていきたいというふうに思っています。
それからですね、去年誕生し活躍しています公式 VTuber 射水しずくちゃんですか、今年も活躍期待されますよね。
特に若者を対象にですね、射水市の魅力を、まあ、面白く楽しく知ってもらいたいというこういった企画の中で、まあ、様々な動画を、まあ、企画をしてですね、配信をしていただいているというところです。
市長への、ね、突撃インタビューもありました。
そうですね、かなり突っ込んだプライベートな質問もあったりして、ちょっとこう戸惑ったところもありましたけれども、
その突撃インタビュー一部聞いてみましょう。
富山県射水市公式 VTuber の私射水しずくが射水市の魅力をお伝えしていきます。今回のテーマはこちら、市長に聞いてみた。市長ってとってもダンディーで、いわゆるイケメンだとしずくは思ってるんですけど、見た目は気にしてますか？
そうですね、あまり太りすぎないようにとか、注意はしてるつもりですけどね。あと実は髪型、この分け目のところからちょっとハゲるんじゃないかっていう話を聞いて、実は毎日少しずつこの分け目動いてます注意してみていただけると分かるかもしれません。
髪の分け目が毎日変わってるわけなんですね
そうですね、少しずつ違ってるという状況ですか。
周囲の方気が付いてるんですかね
気づいてる方もおられるみたいですね。
そうですか。そんな市長の秘密を、ね、知ってもらうことで市政の関心も高まるかもしれませんね。
そうですね、やはり射水しずくちゃんにはこうした楽しい企画も今後もしていただきながらですね、射水のイメージアップに協力してもらいたいなというふうに思っています。
射水しずくちゃんがですね、何か射水市に変化をもたらしそうですね。期待します。
市の広報活動をフォローするとともに、この形でしかできない射水しずくちゃんならではの市長のおっしゃる射水のイメージアップ戦略、今年の展開が楽しみですね。そして周辺への波及効果が見え始めてきたというクロスベイ新港、引き続きベイエリアのにぎわい創出拠点としての役割に期待です。トップインタビュー、射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。次は新型コロナウイルス対策、そして動き始めた小杉駅周辺のまちづくりについて伺いました。
市長、新たな新型コロナウイルス対策なんですが、
はい、キャッシュレス決済ポイント還元消費喚起事業ということで、射水市では2月にですね、はい、ポイント還元率 30%、1回あたりのポイントの上限が3000円相当、また期間中の上限が3万円相当という、こういったポイント還元事業を行いたいというふうに思っています。今年富山市も1月に行っておられますけれども、はい、その取り組みから比べてもポイント還元率も非常に高いですし、 上限額も高い取り組みとして、しっかり行っていきたいというふうに思っています。あと昨年のですね、4月28日以降にお生まれになった新生児、
はい、
1人当たり5万円という育児支援給付金というものをお出しさせていただいておりましたけれども、やはりこの新型コロナウイルスの影響が長期化する中で子育ても大変だろうということで、この5万円を1人当たり10万円に増額もさせていただくことにしました。また市内のお花屋さん、こちらもですね、やはりイベントが少なくなったということで売り上げが減少しているというお話も聞いております。また市民の心もどことなくやはり、落ち込んだ状況もあるのかなということもありますので、インドア花いっぱい事業ということで射水市の公共施設の中を、花屋さんの協力もいただきながらお花を飾ろうというこういった取り組みも行いたいというふうに思っています。あと小中学校、幼稚園、保育園、またコミュニティセンターや文化体育施設の手洗いのですね、給水栓を自動化する、こういった事業も行いながら感染防止の対策も進めていきたいというふうに思っております。
次はですね、活性化議論がこれ活発化している小杉地域、特に小杉駅周辺の動きなんですが、
はい、小杉駅周辺まちづくり基本構想というものを今協議員の委員の方々にいろんなご意見もお伺いをしながら協議をしていただいているところであります。今年度中にはですね、まとめをさせていただきたいなというふうに思っておりますけれども、やはりこう将来的なこの小杉駅周辺、射水のエントランスエリアとも言うべきこのエリアの活性化につながるような夢のある構想をできればなというふうに思っています。ご提案いただいている具体的な内容としましては、例えば小杉駅を橋上化してはどうかとか、南北の交通をシームレス化してですね、活性化を図ったらどうかとか、またいろんな都市機能を集約することで魅力を高めるということもできるのではないか、こんなご提案もいただいております。そういったご提案をしっかり踏まえながらですね、またソフト事業としても周辺は高等教育機関が複数立地しているところでもあります。公共や民間の力にプラスして学生の力もですね、取り込むような形で地域の課題解決であったり、にぎわい創出であったり、活性化につながるようなそういった新たな枠組み、こうしたものの構築も検討していきたいなというふうに思っております。
基本構想に注目したいと思います。
去年の新港地域でのにぎわいづくりの拠点、クロスウェイ新港の完成に続いては、小杉地域、特に小杉駅周辺の活性化をどうするかが課題です。射水市の陸の玄関口ともいえる小杉駅、その周辺の県立大学をはじめとした教育機関の存在など、特色ある地域のまちづくり基本構想、まもなく明らかになります。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
顧客満足を追い求め、変化を恐れない、創業128年目の八島倉庫は感動あふれる物流の達人を目指します。私たちがお預かりするのはお客様の未来と安心です。射水市の八島倉庫。
トップインタビュー、射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。
さて冬の射水市なんですが、
はい、今ツインクルナイトイン射水というですね、冬の射水をイルミネーションで彩るイベントが開催をされています。2月15日までの期間なんですけれども、小杉駅前であったり、下城川周辺であったり、越中大門駅や大島中央公園など、光でですね、華やかに演出をして彩っているというところであります。今年はやはり新型コロナウイルスの影響が引き続き続く中で、市民の心もどことなく沈んでいる、そういった中にその一つ一つの明かりがですね、こう温かい光を心に灯すような、そうしたことにつながればなと、いいなというふうに思っております。
まあね、そうしたイルミネーションの中にも射水らしさが見つかるかもしれませんね。
今日は射水市の夏野元市長に伺いました。トップインタビュー、いいね富山。 来週1月21日は友禅町の笹島春人町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、 JA 射水の道の駅新湊、八島倉庫の提供でお送りしました。